はい、ということでお便りがでございます、
はい、
じゃあこちらからいきます、
はい、
岸本さん、林様、林さんの奥様、はじめまして、こんにちは。いつも YouTube ポッドキャスト配置をさせていただいております。オカルトネームゆきにゃんと申します、
はい、
職場の人から面白い話を聞いたので本日2回目の投稿をさせていただきますと、
うん、
私は今出版社に勤めているのですが、女性の編集者、編集さんから聞いた話です、
はい、
仮に A さんとします、
うん、
A さんが就活をしている頃、どうしても編集になりたくて、赤羽八幡神社に、編集になれるのなら結婚できなくてもいいですとお参りしたそうです、
うん、
その後 A さんは無事就職でき編集になれました、
うん、
仕事に追われる毎日でしたが、落ち着いたタイミングで婚活を始めたところ、はい、仕事のトラブルに見舞われ、うん、婚活どころじゃなくなってしまったとのことです、うん、その後退職する前に自分の担当作品が売れてほしいという一心で同神社に、私は辞めますが辞めた後もこの作品をよろしくお願いしますとお参りしたところ、その作品は希望通りヒットしたとのことでした、うん、他の出版社に転職し担当作品を持つことになりました、
うん、
発売直後は売れ行きが芳しくなく、不安になった A さんはまた同神社に行き、婚期を挙げるのでどうか重版がかかりますようにとお願いしたとのことです。その足で会社に行き、試し読みを掲載したところバズり、
うん、
重版が決定しました。仕事が落ち着いた頃、もうそろそろ婚活を始めようと思い、行っていると仕事でトラブルに遭い、婚活どころじゃなくなったとのことですと、うん、他にも細かいことでお参りに行っているそうですが、結婚と引き換えに願い事を叶えてもらっているそうですと、
うん、
A さんは神社に結婚という生贄を捧げたことで婚活するといつも仕事でトラブルになると笑っていました、
うん、
これが偶然か生贄かは分かりませんが、結婚はしたい、だけど仕事好きなんだよねという A さんはとてもとても楽しそうでした、
うん、
以上になります。いつも更新、楽しみにしております、はい、ということでいただきました。ね、赤羽八幡神社っていうところでお願いをしたらですね、叶うんだけれども、その代償として結婚、
はい、
婚活をするとトラブルに見舞われるということが続いているということでございますけども、
う
ちはどう思います？
八幡っていうのがそもそもあの武士とかの神社なんですよ、
うん、
だから戦う者に対してはものすごいいいと思うんですね、
うん、
でお参りする場所を間違えてないなと思うんですけど、
まあ、そうね、
うん、
まあ、編集として成功したいってことだもんね。そ
うそう、だいぶ前にプロミスっていう映画があったんですよ、
うん、
確か、
うん、
タイトル間違えてないかな、中国の映画なんですけど、
うん、
その中で女性がものすごい美しい美貌を手に入れる代わりに真実の愛は手に入らないっていう、
うんうんうんうん、
確か呪いをかけられるって話があったんですよ、
うん、
それに似てますよね。
なんかね、やっぱあの前もなんか代償、
うんうん、
なんか約束を破ったら、
うん、
あの自分に跳ね返ってくるみたいな、うん、嫌なことが起こるみたいなこととかさ、はい、なんかやっぱりお願い事するにはやっぱ代償が必要なのかな。俺そもそもとして結婚を差し出そうと思ったのかが不思議なんだよ。なんで最初からその結婚を代償にすれば、うん、願い叶うって思ってたのかなっていう、
価値あるものとしてるのがいいですよね。
なんかさ、そこが俺不思議だなと思ってさ、
うん
うん、なんかあんのかな、その婚期を渡すとあの願いが叶うとか言われてるなんかね、うん、なんかしら、
でもなんかすごい大事なもんじゃないですか、人生の中で、
うん、
結婚するとか伴侶というか相手を見つけるっていうのは、
うんうん、
だからそれを捨てる代わりに仕事をうまく生かしてくださいっていうのはかなりのだから機会なんじゃないですか。
っていうことなのかね、
うん、
まあ、実際うまくいってる、仕事はうまくいってる感じですからね、うん、聞いてる、ね、
だから引き寄せの法則の感じもありますけどね、
うんうんうん、まあまあその思い込むっていうことだよね、自分でこれをやったんだから、
そうそう、
これはうまくいかないとおかしい、
占いとかもやっぱり単純的に単純そうで、
うん、
例えばですけどタロットとかさ、
うん、
あれ知ってます、あの意味合いって2つあるんですって。
どういうこと、
タロットってその逆位置とか正位置とか関係なく、
うん、
このカードが出たらいいことがありますってにしましょう、じゃあ例えばね、
うん、
ただ悪いことも起きますって2つの意味があるんですよ、
うんうん
うん、安全に歩けば転びませんですが 注意を怠ると転んでしまいますよっていう
2
つの意味合いがあったりするんですって。だから絶対当たるんですよ、
まあ、どっちにも使える
っていう、そう、誰かに当たるんですよ、誰かに刺さる、
ね、うん、
ですよ。
なるほど、ね、
そういう感じ。その引き寄せの法則も、例えばスケルトも仕事うまくいってるみたいな、
うん、
ちょうどうまくいってなかったら根気がなんたらかんたらみたいな、
うん、
そういう感じかもしれないですけどね。
だとしたら根気も、
うん、
あの入れちゃえばいいじゃんと思ったけど、うまくいく方
に、まあね、確かに確かに、
どっちもうまくいきますっていう方に持ってけばいいのになと思って、う
ん、その中であれなんじゃない、自分の中で何かを引き換えじゃないとどうにかできないっていう、
ね、まあでもそれでも普通にそう考える人多いよね。
多い多い、
あの特に女性で仕事うまくいくためにはもう結婚のことは考えてられないみたいな、うん、考え方する人もまあいるから ね、
うん、でも不思議な話、
うん、まあでも面白いなと思いました ね、ちゃんと結果が出てるってところは、そうそう、俺はいいなと思いました。
すごいですね、
はい、
全部あなたの力ですよ、実力ですよ、
あなたはこの方じゃないから、
ね、わかりますよ、
うん、
その A さんのね、
A さん
の実力ですよ全部。
まあ確かにそれもあり得るなと思いましたけど、
うん、面白い話、はい、
じゃあちょっと違うパターンのあんまりない、いい話っぽいやつ
を、おー、いいじゃないですか、
読みたいと思います。ペンネームチョコボールさんからいただきました、はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様こんばんは、初めてのお便りです。
ありがとうございます、
いつもトシボーイさんの動画を家族一同楽しく拝聴しております
家族で見てるんですか、
うん、
家族で見るもんじゃないけどな、
ね、たまにねちょっとひどい回ありますから、
そうそう、
ちょっと気をつけていただきたいんですけども、はい、私は霊感がないので怖い話はお届けできません、
はい、
が6年前一度だけ不思議な体験をしたのでそれをお話しいたします、はい、ある日夢の中でふと気がつくと水に浮かぶ和室のような場所にいました、
うん、
例えるならば水の神殿のような、
うんうん、
水のお屋敷のような、
うん、
ただただ果てのない、湖面、
はいはい、
湖、
うん、
ね、具体的に言うとウユニ塩湖のような景色、
はいはい、
分
かりますよ、
なんていうのかな、
塩の
綺麗すぎて、あの、はいはい、ね、映っちゃってるみたいな感じのところだよね、
うんうん、あ、じゃあ だいぶ綺麗ですね、
ね、で神秘的な感じなんでしょうね、うん、そこに和室がいくつか直接浮かんでいて、
うん、
その中の一室に私はいましたと。その夢の中では確かに自分の意思があり思考もできたのですぐに普通の夢とは違うぞと思ったのを覚えています、うんうん、ふと顔を上げると目の前に亡くなった愛犬がちょこんと座っていました、
うん、
その愛犬は当時3週間ほど前に事故で亡くした愛犬、
うん、
涙に暮れる日も少しずつ減ってきた頃でした、
うん、
その光景を見た瞬間、ああ私は死後の世界に来ているのかと思いました。混乱しつつどうしてと私が問うと、最後の挨拶ができなかったから今回は特別に許してもらえたんだ、〇〇私の名前の心が整い、うん、私と会っても影響が出ないと判断されてようやく会えるようになったんだよ、
うん、
と、愛犬からの念のようなものが伝わってきました、うんうんうん、あまり長い時間は取れないとのことだったので私はできる限りたくさんの質問をしました、私どうしてあんな事故に、愛犬ごめん自分でもよくわからなくて、
うん、
私今はどうしてるの、どう過ごしているの、愛犬今はお世話をしてくれる人がいてとてもよくしてもらってる、うん、障子の向こうの廊下に2人ほどの人の気配を感じたので多分その方々がお世話係だったのかなと思いますと、
うんうん、
次に私は両親のところにも、会いに行ってあげてほしいと愛犬にお願いをしました、
うん、
というのも両親は愛犬の事故の際にそばにいてその事故を防げなかったことをずっと後悔し続けていたからです、はいはい、すると愛犬はそれはできない、今行くと影響が出てしまう、2人はまだ準備ができていないからとのこと、向こうの世界には厳格なルールがあるらしく、うん、私にももう、今回限りで二度と会いには来れないということでした、
うん、
もう残された時間もあとわずかだったので最後に抱っこしてお別れしたいと思い両手を広げておいでと愛犬を呼びました、
うん、
すると嬉しそうにこちらに駆け寄ってきてぴょんと飛び込んできたと思ったら腕の中にいたのは5歳くらいの女の子、いつの間にか愛犬は人間の女の子に変身していたのです、うん、それを見て私はああそういうことかと察してその子をギュッと抱きしめながらきっと生まれ変わっておいでねまた一緒に暮らそうねと言ったところで夢は終わってしまいました、うん、6年前見た夢ですが未だにはっきりと覚えています、あくまでも夢なので本当に会いに来てくれたのかは分かりませんが今でも私の心の支えになっているのは、いる出来事です。
すごい、
今後ともますますのご活躍陰ながらお祈りしておりますということでいただきました、
はい、
チョコボールさんですね。なんかあの すごい俺らの番組らしからぬすごいいいストーリーのね話ですけど、なんかちょっと俺悠々白書思い出したもん。
悠
々白書の多分ね最初の方のストーリーであったやつで、なんかなんだっけな、女の子が愛犬亡くなっちゃってみたいなやつの話あったけど、なんかそんな感じ、ちょっとあのあっちの世界に行く期間がもう決まっててみたいな。でこの方の場合だともうなんか厳格なルールがあって、心の準備、要は取り乱さないような心の準備ができてる人の前にしかまず出れないってこと、とあと1回限りしか会いには来れないと、だからこれ俺思ったのは、両親のところに会いに行ってあげてほしいっていうのを断られてるんですよ、愛犬に。でその後両親の元にも出てるのかもなと思ったんですよね、心の準備ができた後にね、でそうなったらすごいなんかあっちのルールもちょっといろいろ明確化してくるのかなとかって思いましたけどね、どうですかこのいい話。
なんか YouTube の方で、夢の中で地獄を案内する愛犬の話がありましたよね。でものすごい可愛がってると、なんか死後犬がね、死後なんか夢の中に出てきて、例えばですけど今回は会いに来ていろいろなんか話を教えてくれたりとか、例えば地獄こんなとこですよって地獄ツアーしてくれたりとか、なんか犬ってやっぱいいんですね。なんか猫出てきた
ってあ
ん
ま聞いたことないんで。猫って出ないよね、やっぱりなんかちょっとあのなんていうのかな、性質がやっぱり、
違うの
かな、あんまり懐かないよね、どこまで、まあ、そうそう懐いてるのもいるけど、なんか犬のあの愛情深さみたいな部分で言うと、猫あんまりないかなって思うよね。
ブルードッグとかさ、
うん、
例えば海外でなんか犬が亡くなったのに犬の匂いするみたいな、なんやろうと思って動画撮ってみたら青い犬が映ってたみたいな話があって、でその家っていうのがなんか別で、なんていうんですかね、家のものが勝手に動いたりとか、これ霊なんじゃないかっていう
ポルターガイスみたいな、
霊に悩んでて、それがピタッとやむんですって、その時に必ず犬匂いするみたいな。だから亡くなった犬が悪霊を要は逃がしてるというか追い払ってるんじゃないかみたいな話なんですよ。
そう捉えたんだ、悪霊が犬ってことじゃなくて
追い払ってるんじゃないかなみたいな。
ああ、なるほどね。
映ってるし、
はい、
っていう話があるんですよ。
まあだからやっぱり
死後も
なんだろうね、その近くにいるパターンもある
が、だから死後も飼い主のことを思い続けてんのかなと思っちゃいますよね。
あれはどう思いました、女の子になったやつ、5歳の女の子に変わったっていうのはなんか、ね、
何なんでしょうね。
多分この方的には
生まれ
変わりなのか、次の生まれ変わりの予定とかなのか、なんか分かんないけどね。
でそう思っちゃいますよね、
でなんか一番話としてまとまって綺麗なのは、多分自分の子供とかになってとかになるんだろうけど、まあ、ちょっとその辺分かんないから。
でもさ、ほんまにいい話だからあんまあれですけど、自分が飼ってた犬の魂がさ、自分が例えばじゃあすごい好きになった人がいて、で子供ができましたって、その子供ですって言われたら、嫌じゃない？
どういう意味で？どういう意味で？そう、怖いってこと？
いやいや、
ってなる。
犬かって思いません？
前世犬かって。
前世犬かって思いません？
おお、でも知ってたら、思うと思うけど、俺はまあ一家だね。
あ、本当ですか。
ああ、そう。
知ってたら。
そうなんやっていう。
いい俺はちょっと嫌ですけどね。
あ、そう。いや、犬の癖が残ってるとかは嫌だよ。
いや、犬
その知らない人の顔を舐めるとかさ、そこら辺でおしっこするとかあったらちょっと困る
けど。多分それは僕は犬ちゃんと飼ってなかったことないからだと思うんですけど、犬かって思っちゃいますけどね。
そうね。まあでも、なんか話としては俺、
でもすごい、すごい
素敵な話だなと思いましたね。
いい話。
でなんかこの方これをちょっと支えになんか生きてるみたいなこと言ってたから、なんかそれもね踏まえて、あのいい話だなと思いました。
私に捉えてるのがいいですよね、怖い話とかじゃなく
てね。そうなん
です、心ができてるんだなと思いました本当に。
なんで聞いてんだろうね。
本当ですよね、すごいいい人なのに。
家族でとかだったっけ、
ちゃん
としてる、ね、家族一同ちゃんとしてるっぽいけど ね、こんな いい話を覚えてるっていうのは、
うん、
はい、じゃあ次ちょっといきますけども、二戸の座敷わらしがあれかもしれない、オカルトネームかも、
はい、
座敷わらしについてですと、
はい、
ぜひとも聞いていただきたいんです、
お
本当に普通にいるんですと、
はい、
緑風荘の近くに住んでいるのですが、
お
5人組の男の子がいるのですと、
うん、
他の子たちもいるのかもしれませんが、その中で一番身分の高かったところの子が亀丸くんという名前のようですと、
うん、
他の子は生きている頃のお付きの子や友達なので必ず何人かで行動しています、
うん、
池のようですが水に落ちてなくなっていますと、でも今めっちゃ元気にキャッキャ遊んでいます。要は多分亡くなった時は水に落ちて亡くなったってことなんじゃないかな。誰だそれは。
亀丸くん。
亀丸くんじゃないかな。
うんうん、
で、まあ亡くなってるんですけど、まあ今は元気に遊んでると。
うん、
で緑風荘はお家のようで寝る時は帰りますが、
うん、
とにかく元気に遊んでいますと、
うん、
どういう理屈かわからないのですが、霊は物に触れられないはずなのに人ん家の照明器具を揺らして遊んだり電話の留守電再生ボタンを押したり、やたらと電化製品をいじっていきますと、光るものや何かチカチカしカチカチ押して遊ぶのは好きなようですと、うんうん、帰宅したら、テレビついてるとかザラにあるのでひどい時期はコンセントから抜いて外出していましたと、油断しているとパソコンのマウスが永遠とどっか押していることになって画面ブルブルしていますが、まあ慣れますと、気づいたらやめてくれるのでそんな悪いことはしないですと、私のお祓いしてくれる方は彼らと普通に話せるのですが、火事の時はみんなを起こすのに必死だったようですと、それでも建物は燃えてしまって泣いていたそうですが、たくさん寄付をいただき新しいお家ができて喜んでいたとのことです、私は自分についたもの以外は 100% 見えるわけではないので、逃げる時の足音や話し声が聞こえる程度なのですが、男の子のせいかとにかく賑やかで明るいですと、いたずらばっかりです、きっと火事なんて起こしません、よその子たちは分かりませんが家にいたずらしに来る子たちはやんちゃそのものです、もしどっか連れて行かれても飽きたら帰ってくると思います、生きてた頃から今もずっとお家がこの辺なので、なので連れてはいけないかと思いますが本当に普通にいるのでいつかぜひ皆さんも会えると願っておりますということでいただきました、
はい、
二戸の座敷わらしさんかな、はい、はい、まあ、多分あなたが座敷わらしの会をね、はい、やったじゃないですか、
はい、
でそれ受けて、
うん、
多分緑風荘の近くにいる方から、うんうん、いますよと、
はい、
座敷わらしはいるんですっていうことをちょっと言っていただいたという感じなんですけども、うん、まあこの方曰く、大体5人組で、
うん、活動してて、
活動してる、うん、やんちゃな男の子たちと、
いいですね、
男の子なんだね、
うん、
だからなんだっけ亀丸くん、
うん、
っていう子が一番身分が高く、多分まあリーダー的存在なのかな、はい、
うんうん、
でその子たち周りの子は何なんだろう、座敷わらしなの、
生きてる時の友達って書いてませんでした、
そうそうなんだけど、うん、
ああ
座敷わらしかどうかってこと、座敷はその中の一人なのか、
うん、でも座敷わらしかどうか、5
人とも座敷わらしなのか
なんて見極められないですよね、目で見て音聞いて座敷わらしですって言ってるわけじゃないし、
うん、
分かんないですよね。
あ、でもだからなんだっけ、お祓いしてくれる方がいて、
うんうん、
その人は彼らと話せるっていうのがある、普通に話せるから、
座敷わらしって自分のこと座敷わらしって分かってんのかな、
ああ本人が、
うん、本人が、
まあそれを座敷わらしと呼んでるのかもしれないね、
うん
うん、だからその時の起こったこととか、
うんうん、
どういう経緯で
亡くなったかとか、
亡くなったかとか、うんうん、多分その方を介して知ってるのかな、多分
水辺で亡くなったでしたっけ、う
ん、でなんか火事になったじゃない、
はいはい、
でそれもそのおそらくそのこの子たちが火事にしたみたいなことを、
うん、
の話があったのかもしれないんですけど、うん、
初めて聞いた、
それそうじゃなくて、この子たちは絶対に火事なんかは、
うんうん、
いたずらっ子ですけどそこまでのことはしないと思います、うんうん、みたいな感じ、
むしろ逆で起こした
と、ちょっとフォローしてるよね、うんうん、
寝てる人起こしたと、
そうそう助けようとしてたと、
うん、
でまあこの方曰く電化製品が大好きと、うん、留守電再生ボタンを押したりとか、
うん、
照明器具をいじったりとか、
うん、
電化製品をいじりたがる、
うん、
うん、まあ、これはちょっと俺わかるかな。子供って確かに光るもんとかボタン押し、うん、何の意味もないボタンとかずっと押し続けるとかやるもんね、うん、そういうことなのかなと思いましたけどね。そうっすね、そんな感じかな、
うん、まあだから史実と違うってことよね。水辺で亡くなったっていうってことは、カイマル君って病で亡くなってるって言われてるけど、
うんうん、だからまあその池、池があるのかな、うんうん、ちょっと分かんないですけど、
ね、あるんでしょうね。でどっかで亡くなられ
てみたいな、水に落ちて亡くなったっていうふうに言われてる、そうなんで、
うん、
まあまあ
晴らせるっていうのがいいですね。
うん、5人組っていうのはちょっと俺ピンとこないな。座敷わらしってそんなあれなんだね、集団でいたりすることなんだなと思って、ね、あとやっぱ女の子のイメージが強いからさ。
あ、まあまあそっかそっか、う
ん、なんかね、まあまあそれはそれででも可愛いなって思うけどな、いたら、
うん、
っていう感じっすかね。まあまあ、うん、あの
新しくなってからもいついてくれてるのいいっすね。
うん、
新しくなったらもう全然違ってるから前と。
でもなんかかなり綺麗になってるから、あれよね、新品になって綺麗になってからも、うん、あのなんか現象起きてるよね確か。
あのおじいちゃんとおばあちゃんが、
うん、
老夫婦が泊まってて、
うん、
で動画撮ってたんですけど、
うん、
オーブが集まって人型になってましたね。
うん、なんかそうそう聞いたよ確か。結局だからあのいなくればならなかったねみたいな、
そうそう
言ってた記憶がある。
すごいなって思いましたね単純に。
うん、
高間屋村とか行ってみたいですよね。
ああね、あのなかなか予約が取れないで有名なやつよね。
そことかも行ってみたい。
そうですね、はい、まあちょっと、まあ、その現象とかねぜひ見てみたいなとは思いますけども、うん、はい、まあ、機会があれば行こうかなという感じでございます。あと、もうじゃあ一個読もうかな、はい、紀章さん、林さん、林さんの奥様はじめまして、関西在住の佐藤佐藤と申します、
はい、
いつも楽しく拝見拝聴しております。
ありがとう
ございます。私は幽霊を見るような強い霊感があるわけではないのですが、うん、昔から不思議なものを見たり聞いたり感じたりというような少しだけ不可解な出来事がたびたび起こります。今回は2年ほど前に体験した不思議な話を聞いていただきたくお便りいたしました、
はい、
その日は仕事が休みでお昼過ぎに眠くなった私は昼寝でもしようかなとベッドへ、
うん、
飼っている猫もベッドに乗ってきたので条件反射のようにスマホで、愛猫かな、
うん、
マナ猫、愛猫だよね、の写真を何枚か撮ってるうちに、うんうん、いつの間にか寝落ちしてしまいましたと、うん、しばらくして目が覚め今何時だろうと時間を確認するために枕元のスマホを見るとカメラのアプリが起動したままになっており、
うんうん、
画面には何やら写真を撮った直後のような画像が、
はい、
その画像を見て何これと驚愕。なぜなら写っていたのは飼い猫ではなくベッドサイドに立って私の方を覗き込んでいる緑色の服を着た知らない男性の姿だった
んです。怖、急に
誰と混乱しつつも画像をよく見ようとした途端、うん、画像はどんどんぼやけていきあっという間に消えてしまいました、
うん、
まるでポラロイドカメラで撮った写真の逆再生のように。
あ、はははは、
その日からずっとあれは誰だったんだろう、なんで緑色の服だったんだろうと考えていましたが答えは出ないまま、
うん、
私は現在、館で占い師をしているのですが他の館で働いている大先輩の占い師にこの話をしてみました、うん、というのも A さん、さっきの大先輩の占い師、うん、A さんは頻繁に幽体離脱をしているらしく不思議な世界のことに詳しいのではないかと思ったからです、
うん、
A さんが言うには寝起きって変性意識の状態になってることがあるからチャンネルがそっちに合っちゃったんじゃないかな、うん、とのこと。要するに寝ている間は意識が霊界に帰っているため寝起き直後はまだ意識があちらの世界から戻りきっていないことがあるということです、うん、そんな時は別次元とチャンネルが合いやすいから不思議な存在を見やすいとのことでした、
うん、
なるほどなと思いながらもふと頭をよぎったのは普段はチャンネルが合っていないから見えていないだけで実はいろんな存在と次元は違えど同じ空間に共存しているかもしれないということです、
うん、
今は見えていないけれど緑の服を着た男性もまだここにいるのかもしれませんし他にもいろいろいるのかもしれません。そういえば昨年父が亡くなり葬儀をした際にも室内で黄色の蝶々が飛んでいるのを見ました、
うん、
あ、蝶々と目で 追った途端に消えてしまい不思議な気持ちでしたが、あの時も一時的に多次元とチャンネルが合っていたということでしょうか。これらすべて推測でしかないのですが、お二人はどう思われますかと、長文失礼しました。軽い不思議体験でしたら他にもまだまだありますので、またお便りさせてください。
はい、ありがとうございます。
都市ボーイさんチャンネルは私にとって欠かせない楽しみになっております。
あ、嬉しい。
いつか関西でお二人のイベントなど開催されることを願っております。
はい、
佐藤さんからいただきました。緑色の男、
うん、
結局緑色の理由はまあ全く分かんなかったね。
そうですね。
分かんなかったけど、これでも面白いなと思ったのは、あのカメラに一旦映ったけどそれが消えてくっていうところ、ね、ぼやけていって消えるって、なんか
その
確かポラロイドの
逆った写真はあんのかな、真っ白になってる写真、じゃあ
写ってない写真ってことだよね。どうだろうね、
撮ってんのかな。
でもまあその写真何も写ってないだけでしょ。でも、
うん、写ってないけど写ってるもともとなんか面白いじゃん、うん、それもしかしたらすっごいちょっと薄めてみたりとかしたら写ってるかもよ。
あのスマホだよね、だからスマホの感じで撮って消えてく、
うん、
うーん、スマホ、
うん、知り合いでさ、
うん、
あの知り合いじゃないか、取材した人で寝起きしか霊見えないっていう人いたんですよ、
うん、
寝ぼけてんやろって思ってたんですね僕らも、
うん、
なんですけど寝起きでこんなん見てこんなんなったんですよねっていう話をしてて、でそれっていうのが、うん、なんかあの枕元にそれこそ黒い人が立ってたみたいな話なんですよ、
うん、
でこんな顔しててこんなんだったんですよねって言ったら、その新聞に載る前やったんですけど、
うん、
新聞見たらあのその亡くなった人が顔一緒やったみたいな、
うん、
なんでか分かんないけど全然関係ない知り合いでもない人が自分の幕屋も立ってたって言ってましたね、亡くなる
人間違えたんじゃないの
人はね、うん、って言ってましたね、
うん、まあでも 寝起きとか寝る前とかは確かに脳のチャンネル切り替えみたいなのは実際に起きてるから、うん、まあそれは分かるんだけどね、言ってる意味はね、うん、俺はだからちょっと気になったのは、よく写真でさ、
うん、
それこそポラロイド撮ったような写真を置いてたら、
うん、
心霊写真 で気がついたらその心霊写真の中身がどんどん変わってくみたいなのって結構あったじゃないですか、
ね、振り返ってくるとかね、
とかあの大きくなって近づいてくるとか、うん、逆に消えるパターンもあったりとかっていうのは聞いたことあるし、うん、なんか見たこともあるんだけど、
だからバックトゥフューチャーね、
そうそうそう、うん、そうそうそう、そんな感じ、
うん、
このスマホのデータでもそういうのって起きんのかなと思って、うん、データじゃんだってスマホって、
ああ
でも分かる、もう物質じゃないじゃんって思って、
でもおあれそうでしたよね、着信あり、
着信ありって俺見てねえな、
着信ありの時は振り返ってくる時ってあれ動画じゃなかったでしたっけ、
あそうなんだ、
確か、
あスマホの動画ね、
スマートフォンあったかどうか分かんないけど携帯電話かなんかの
動画撮影 で
どんどんグーって振り返ってくるみたいなやつでしたけど ね、
いやなんかそこがだから俺ちょっと今風だけど、うん、そういうパターンって実際にあんのかなと思ったんだよね、うんうん、他に
データのね写真がね、
うんうん、なんかデータごと消えるとかあるじゃん、
うんうん、
わかる、そのファイルが開けないとかさ、
誰か言ってたな、でもなんか顔がでっかくなっててるっていうの誰かに聞いたな、写真も見たし、
そうそう、それでも現物の写真じゃなかった、
データ
で、うん、あそうなんだ、
データで見た、
へえ、なんかねだからそういうのパターンあんま知らないなと思って、
ほとんどの福田くんっていう、
うん、
あの吉本の子がいるんですけど、
うん、
その子もすごい面白い話たくさん持っていて、
うん、
その子が持ってる写真があるんですよ、
うん、
なんかあのなんていうんですかね、5、6歳児が赤ん坊抱いて、
うんうん、
窓から外見てるみたいな、
あ
外側から写真撮ってるんですけど、あれもなんか、うん、あのノブさんとか霊感があるっていう人からすると目が動いてるって言ってましたよ、うん
目が動いてる、
男の子の
目が写真の目が動いてる、
目が動いてるって言って目が合うんだよって言ってましたね、
うん、そうか、だからデータと、いやなんかそうそうそう、そこどうなのかなって単純にすぐ気になっちゃったっていう、うん、
動くみたいですよ、でも
じゃあんま関係ないってことか、
うん、
うーん面白いな、はい、ということで、まあまあチャンネルの方もね、なんか大先輩の占い師さんが言ってるようなことって、
うんうん、
まあ聞いたこともあるんで、 あるかもしんないですね。本当に
見たいですけどね、
うん、まあ、幽体離脱できてるなら、
うん、
結構そういう近いことって、
うん、
頻繁に起きるのかもしれないけどね。
幽体離脱一回してみたいよな、
うん、薬とかあるけどね。
ああ、ありましたね、
装置とか、
うん、信じらんないわ。
あれ怖いわ。まあまあやってみてもいいけどね、
うん、怖い怖い。あれ薬とか
高いんだよな。
あの飲むのはやだよ、やっぱ体に出るのはもう怖い。やだやだ俺。まあまあ、新作の商品ですら食わないのに。
あ、そう。
飲んだりしないのに、そんなもう怖い、怖いわ。サプリでしょ、まあ、あれ。
サプリのやつもあるし、あの、なんだっけな、あの、オウムのさ、あれみたいに、うん、洗脳みたいにつけるやつもあったりする。そうそう、
うん。
あれ、体内入れないじゃん。
ヘッドセットみたいなやつでしょ。
ヘッドセット。
やだよ、あれ。
脳に電波を走らせるみたいなやつ。
うん、怖いじゃん。
気持ち悪いか。
いや、怖いじゃん、あれも。
そうなんだ。
うん、
そっちはダメなんですね。
大丈夫なん？体だって体が悪くなるかもしれないじゃん。
いや、もちろんそれは分からない
じゃん、そんな。
でもまあほら治療であんじゃん、電気流して、
あるあるあるある、
筋肉をね、うん、あの動かしてとか、
柔らかくするやつよね。
おじいちゃんおばあちゃんよくやるやつとか、うん、
やってるやって
る。あれもだからそんなノリなんじゃねえのって俺は思ってたけど。
頭は怖いわ。
そう、まあでも幽体離脱はね、 いろいろやり方あるから、もしかしたらハマったら、
そうですよね、
簡単にパツってできるっていう可能性もあるからね。うん、
やりたい、
うん、はい、ということで、まあ皆さんいろんな不思議体験いただきました。ありがとうございます。
はい、ございます。
ということで、じゃあ、我々ですね、あのツイッターやっておりまして、そちら都市ボーイズでツイッター内検索すると出てきます。最新情報そちらでぜひチェックしてみてください。はい、あとホームページもございます。そちらは、都市ボーイズオフィシャルとかで検索すると出てきますので、そちらもぜひ見てみてください。
はい、
あとメールアドレスがございます。都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、こちらはご意見ご要望、あとこういったお便り、不思議体験から、怖かった話など、どんどん募集しておりますので、ぜひ送ってください。はい、じゃあ締めます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。